にいらっしゃい。カナダアルバータ州大平原から大沢まちこがいつものようにお届けします。しばらく間隔が空いてしまいました。エコキャビンがついに完成して、ようやく引っ越しも終わり、少しは片付けもできたかなと、ふうふうふうと大きな息をついているところです。ポッドキャストもしばらくお休みしてしまいました。カナダアルバータ州大平原に建てたエコキャビン、明日ですね、もう間もなくカナダのサマーキャンプとして初回実施するストーリーテリングキャンピングカナダ2022に向けて生徒がやってきます。とてもとても楽しみです。日本時間の朝になると、はい、みんな成田空港に向かって出発して、成田空港から連絡が入ることになってます。バンクーバーの乗り継ぎは電話でいろいろリードしていこうと思ってます。2週間のキャンプで生徒にどんな変化があるかな、またこれはコラムなどでお伝えしていきますから、ぜひ追っかけてください。そしてこんな一人何役もこなしてしまって、そら引っ越し屋さん雇ったわけじゃなくて、ピックアップトラックで全部運びましたからね、片付けも全部やったしね、もう何でもかんでも外の草刈りまでやっちゃいます。そういう忙しい、 physically exhausted、 もう体力限界と叫びながらも、大きなキャンペーンまでやってます。今日はそれについて少しお話しします。カナダから日本の生徒に提供しているオンライン英語学習サイト UX English から一番人気の Essay Basics、 夏だから半額キャンペーンをやってるんです。本当 Essay Basics 一番受講者多いですね。で、今まで取った方どうなるのっていきなり半額になって、大丈夫、特典を用意してますから、今までの受講者の方には。またこれは個人的に全部お伝えしてます。もしまだメールが届いてない方いらっしゃいましたらご連絡ください。このキャンペーンは7月21日から8月末日の夜中までに、エッセイベーシックスの受講申し込みをした方には、通常カナダドル1250ドルのところ半額の625ドルで提供してます。添削って手抜きするしません、しません。外部も他のカナダのエッセイのチェックをできる方にもいろいろお手伝いは頼んでる、UX English なんですが、もうこの夏に限ってはもう昔から日本の生徒のエッセイ特訓のもう本当にベテランプロですねのロバートが手ぐすね引いて待ってますから、ぜひ受講してください。すごいですよ、この丁寧なアドバイスは。一番人気のコースなのになぜ半額とのご質問もいただいたんです、ちょっとそれについてもお話したくてポッドキャストを喋ってみようかなと思ったんですけどね、これには深いわけがあるんですよ。私が公開しているカナダ高校留学の実態、カナダ大学正式留学 e-book はもうお読みいただいたでしょうか。本当に驚くほどたくさんの方に興味を示していただいてありがとうございます。ダウンロードが未だに毎日続いているヒット e-book になりました。またたくさん書いているカナダ留学に関するコラムを読んでコンタクトを寄せてくださる方もたくさんいらっしゃいます。うまくコミュニケーションが取れ、生徒本人のやる気と親からの理解を得られた多くの生徒たちの面倒を見てきたのが UX English。その中でもカナダ留学準備には欠かすことができないのがエッセイベーシックスです。すごくたくさんの留学生、留学準備中の方を助けてきました。しかしね、留学自体をまるで日本と同じ制度の学校に行く、ただ場所がカナダというだけというとんでもない思い込みでやってくる日本人生徒は未だにすごいたくさんいます。エッセイも書いたことない、文法の使い方もめちゃくちゃ、もちろん留学後は高校生なら ESL 英語のできない外国人用のコースに当分止められます。カナダの先生たちはね、英語が母国語でない生徒の指導をするような訓練を受けてるわけじゃないんですよ。だから まさかエッセイも訓練なしの生徒が自分の高校に来るなんて想像もしていませんし、文法はめちゃめちゃ、エッセイの基本もなしの生徒の面倒は見てくれません。見方わからないんですよ、助けてくれたくても。普通エッセイの基本はカナダの小学校中学校グレード9まででみんな習得します。それなしで日本の子がやってきて通常のコース入れるわけないですよね。こんなレベルかと先生たちは困り果てて、適当に概要のチェックのみ、基本からステップを踏んで丁寧な指導なんかしてくれません。見本も見せてくれません。だからどうしていいか立ち往生してる留学生たくさんいます。そういう留学生を随分助けてきました。エッセイベーシックスに出会った後、え、エッセイってこう書くんですか、今まで見本なんかなかったんでやっとわかりましたと、ぐいぐいカナダに追いついていくのを見てきました。それでもね、留学に来たのはいろんな経験をするためなんですと、エッセイの遅れを取り戻すより、クラブ、ボランティア、ホストとの時間を第一義と思い込む留学生がものすごくいます。留学って勉強しに来たんですよね。地元の子の持っている基本スキルには絶対追いつかないと学校生活が成り立たない。これも考えてくださいね。まあ1年の体験留学ならまあいいかも。でもね、カナダの大学に行きますって言ってる方たちの中にも同じようなことを言う方が多いんです。そんな方たちにどうにか手を差し伸べたいと、この夏インフレ円安応援、夏だから半額と銘打って、できるだけたくさんの留学生に受講してもらおうと始めたのがこのキャンペーンです。もちろん日本の高校で頑張ってカナダの大学留学を希望している日本の高校生たちにもこのコースは必修ですよ。エッセイ書けないと大学無理よ。そんな人たちに、頑張る日本の生徒たちにもっともっと受講しやすくとの気持ちです。8月最終日までですからね、遅れないでね。でちょっとカナダの制度をお話し、カナダの教育制度と日本の制度はこうスペクトラムで考えると真逆に位置します。全く反対側です。だから日本で普通の教育を受けてただけではカナダの学校に来てもどうしていいかわからないんです。カナダの子は幼い頃から周りを観察し、それを言葉にし、そこから自分を知り、周りを知り、社会への理解を深めていくことを目的、そしてそれを形にすることが教育、これがカナダです。自分自身の観察経験を言葉にするための道具がエッセイです。小学生からかなり本格的なライティングを訓練されます。日本からの高校留学生が、まあ、ちょっと口出ししますけど、 e-book にも書いてますようにおすすめしませんよ、全く。カナダに来たいなら日本の高校までは日本の学校で基本を一生懸命勉強して大学からいらっしゃい。でもまあ来てしまう日本の高校生多いので、そういう高校生の中でも、わーい、カナダに来たとやってくるグレード10、まあ入りますね。そのグレード10の地元生徒のライティングレベル相当高いことも知らずにやってきます。日本の親も留学する本人も想像すらつかないほど高いですよ。日本の学校では、日本の制度では生徒個人の観察経験などは重要視されません。教科書に書かれていることをそのまま脳に入れて、つまりもう詰め込んで暗記することが目的です。自分の観察経験を言葉にする訓練さえもありません。もちろん英語の授業でも正式なエッセイを書く指導なんかないですよね。英語の先生たち、また塾の英語講師でもおそらく自分でエッセイを書くスキルもないと思います。本当の英語圏で認められるエッセイ。さあ困りましたね。カナダの大学留学、まあ、これはカナダだけじゃなくて英語圏なら全部同じです。それを目指す日本人高校生も、何を準備してるのと聞くと、 TOEFL、IELTS などの試験勉強なんだそうです。ほとんどそうですね。あのね、日本の受験のように過去問に慣れるための塾に通い、エッセイもひな型を使い書いていく、 そういう日本式な講座を受けても役に立ちませんよ。カナダ、アメリカでは通用しませんよ。とにかく自分の目で見た経験、観察を英語エッセイの形式に従って、正しい文法、適切な文法、そして必ず 100% 論理的な一貫性を持った書き方で書いていく。これがエッセイです。その訓練なしでは、留学にはたいた大金が泡のように消えてしまいます。それでも UX English からのエッセイベーシックスで訓練した方は、カナダの学校での活躍が全く異なってきています。前に前に進めるようになりました。今私の住むアルバータ大平原のエコキャビンの上には大きな大きな空があります。夜は星で空が白くなるくらいたくさん見えます。目を凝らしていると本当にたくさんあるんです。天の川がそのまま目の前にさーって流れていくようです。夕べもわーわー言いながら1時半まで見てました。そんなカナダにやってくる日本の皆さん、留学を将来につなげるためにまず一番大切なこと、カナダのレベルに届くためにエッセイスキルを我が物にすることです。エッセイベーシックスのコースは、一つ一つの単元は1日15分もあれば十分できます。すべて自分のペースで進めるコースですので、忙しい高校生も十分やっていける内容ですよ。そこに丁寧なアドバイスを返し進めていきます。ロバートからのアドバイス1回もらったらハマるよ。優しいよ。さあ、夏だから頑張ってみましょうよ。あなたの未来のために。すでにたくさんの方が始めてますよ。もう嬉しいです、申し込みが来ると。あなたは UX English のモットー、 Think, Write, Growうんうん考えて、一生懸命書いて、そして未来に向かって輝いてください。カナダの星空みたいに。エッセイベーシックスでお会いしましょう。そしてカナダにいらっしゃい。